もう一度も SRE 第45回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか雑談いいですか？入って
雑談、あ、今日はある感じですね。
あ、そうなんですよ。お願いします。いや、スラック、弊社のスラックで気になったやつがあって、
うん、
あのちょうどこうゼロ秒思考の話、
はいはいはいはい、
言語化の話ですかね、
はい、
をなんかスラックで眺めてて、うん、これってこう高村さん、まあ、効果あったみたいなことを書いてあったんですけど、
うん、
やっぱり効果は結構感じたんですか？やって やる前とやる後での違いですけど、
うんうん、はい、ありましたね。ちょっとあれですね、ポッドキャストを聞いてる方向けに説明すると、ゼロ秒思考という本が出てます。2013年なんだいぶ前ですね、8年前ぐらい、うん、9年前か、
うん、
が出てて、そこの、ノウハウ、メモ書き、単にメモ、ペンと A4 の用紙だけで思考のスピードと質を飛躍的に高めるためのメモ書き、
はい、
っていうのがあって、
はい、
それをやってたって話をスラックで今日はしてたんですよね、
うんうん、
はい、効果ありましたよ多分。なんかその当時って、
はい、
まあ、19歳、
はい、
あ、実はそうそうそう、メモ書きに出会ったのって、あ、メモ書きじゃない、このゼロ秒思考に出会ったのって、僕が大学1年の春、
はい、
2年、大学2年に入り始めるぐらい、3か4月ぐらいだった気がするんですけど、
うんうん、はい、
その時に、まあ、入学段階から僕会社立てたかったんですよ、
うん、
で、あの前職のインフラエンジニアとしてアルバイト始めてたんですけど、
はい、
まあ、それやってても会社立たないことに気づいて、はい、まあ、入社半年ぐらい、まあ、当たり前なんですけど、はい、じゃ会社立てないといけないっていうふうに思ったんだけど、うん、会社を立てるで何すればいいんだろうって分かんなくて、うん、その足がかりとして起業家向けのセミナーに行ってみることにしたんです。
なるほど、
はい、もちろん吉川さんも
一緒なんだ、
はい、一緒に行ったで、その時に赤羽雄二さんっていう方、はい、これがマッキンゼーでキャリアを積まれた方なんですけど、その方が、当時はゼロ秒思考という言葉はなかったです、
うん、
とにかく紙とペン用意して考えたことを書けた、
はい、
それだけで頭は飛躍的に良くなる。結局いいビジネスが生まれないのはちゃんと考えてないからだから、はい、ちゃんと考えるように頭をちゃんと回せという話を、まず若干こうはしょってますけど、
はい、
まあ、そういった胸の話を聞いて、はい、なんかちょっと衝撃を受けたというか、会社を立てるっていうのはこういうのが重要だよみたいな話、
はい、
でもうちょっとスキル的な、
うんうん、
あ、こういうやり方なんだみたいな、
うんうん、
話かと思ったら、ちゃんと考えてないから考えられるようになれみたいな話になってあ、なるほどねっていう風になったのはやっぱりよく覚えてます ね、はい、それが僕のゼロ秒思考、後のゼロ秒思考との出会い。だから2011年ぐらいなんで、赤羽さんのセミナーとかに行ったのは、
はい、
2013年にゼロ秒思考の本が出てるか、2年前ですね、本が出る。
なるほどね、
はい、
じゃあそこまでで赤羽さんも本になるぐらい言語化されたんですね、
うん、多分そうだと思います。で、まあ、感触もあったんでしょうね、いろんなセミナーで話して、うん、まあ、ただね、このゼロ秒思考っていうのがほんまかっていうのはやっぱ思うじゃないですか、
うん、
その なんちゃらセミナーで言われたからやるみたいな、ちょっと浅いんで、
うん、
まあ、本当かなと思ってたんですけど、実はその1年前だから、入学当初から実は、うん、あのキャリア系の授業があって、そこでアイデアマラソンというまた別のメソッドがあってそれをやらされてたんですね、
はい、
それが筑波大学の樋口先生という方がやられてるもので、
はい、
これもね似たような感じで メモ帳じゃなく、赤羽さんは A4 の紙でしょ、
うん、
アイデアマラソンはアイデアを書くノートをまず持ちなさいと、うん、でそのノートに自分が思いつく新しい発明をどんどん書いていきましょうと、
うん、
はい、こういうものあったらいいなみたいなやつ、
うん、
なんだろう、こう今だと傘、雨降った時傘差すじゃないですか、
はい、
それって多分江戸時代とかそれよりも前からずっと変わってないはずで、うん、形とか、
うん、
それなんとかこう発展できないかなみたいな。もっと細かい話でもいいですよ、その何か 特定のものを食べるときのスプーンはこういう形がいいんじゃないかと、
うん
うん、普段そういう頭の使い方なかなかしないできてると思うんですけど、あえてその15分とか決められた時間の中では新しい発明を自分なりにやってみようみたいな、
うんうん、
まあ、それが結果もうすでにあるものでもいいんですよ、
うんうん、
そういうものを毎日毎日積み重ねてやっていくだけで健康になると。
なるほどね。
だからそのなんだろう、ゼロ秒思考は比較的こうビジネスパーソン向けだったんですけど、うん、アイアンマラソンはいろんな人に反映できる重要なやりプラクティスだよってことで、そのアイデアマラソン研究所っていうのかな、
はい、
確か、
はい、
っていうのもあったんで、
はい、
こう僕とか吉川さん目線、赤羽由里さんってめちゃめちゃ優秀、まあ話してるとこ見れば分かるんですけど、うん、めちゃめちゃ優秀な方で、でその方が言ってる、
うん、
でそういえば大学の授業でも紙に何かを書くやつを推奨してた、
うん、
ここさすがにあるだろうと
あ、そうなるよね、やる価
値あるだろうってなってやってましたね、
はい、なるほどね、
はい、
そこから始まった
結構続けてた気がする。毎日毎日必ずっていう風にできてたかあんま自信ないですけど、
はい、
うん、まあなんだかんだ1年ぐらい2年 1,2 年やってたのかな。だ在学中なんで、大学に行ってる間なんで暇じゃないですか、
うん、
結構な量やったんだと思いますね
、はい、すごいな。
赤羽さんは1日1分10ページだから10分か、
10分やれって言って、
ね、毎日10分だけって書いてありますね、うん、当時ね10分って言ってたか思い出せないな、そんな気もしないな、うん、早く書けは言われたな、
うん、あ、じゃあもう1分とかっていう感じでとりあえず早くは書けみたいな話だった、
ね、確かそうだった気がするけど、そのちゃんとこんな正規化されたノウハウになってなかった気がする、
うんうんうん
うん、でも A4 の紙ペンっていうのは一緒、
へ
ー、あとなぜを何回も繰り返せっていうのはありましたね。
なるほどね、なんか、はい、そこが言語化お化けのベースになってそうですよね、
うん、ありそうあるかもなんかね、やるとその意外と思ってることを文字にするって難しいんですよね。
いや難しいし、慣れてないと時間がかかる。
あとこれいいのが、何を思ったのか書くじゃないですか、
はいはい、
その書いた文章をあとこう引きで見た時に、
はい、
なんだこれだってなるわけですよ
そうだね、
こいつ何言いたいんだろう、
うん、
その辺が洗練されてきますね。
なるほど、そっか、
さ、書き手と受け取り手の情報の非対称性がどんどん解消されていく、書くのが上手くなると。そうすると相手にどういう風に伝わるかっていうのもちょっとずつ分かってきたりとかするのかな。相手って自分なんですけど、
ちなみに
そのメモ書き誰も見せられないんで恥ずかしくて
、うん、いやでもトポタルに来てからその一周を書くっていうことをたくさんやるようになって、やっぱり一回アウトプットしたものを一回時間を置いて見直すとかっていうのもやると、う
ん、はいはいはい、
本当にこいつ何言ってんのかなって自分に対して思うんですよ。
確かにありますよね、
あるある、うん、でもそれがなんだろう、今だと時間をこう多少置かないとわからないんだけど、
うん、
慣れてくるともしかするとそれがそういう時間を置かなくても考え続けられるっていうのになってくのかななんていうのは今聞いてて思いましたね。
ですね、はい、まあ、信じるか信じないかはっていういつものテンプレになっちゃうんですけどまあこの今ちょうどインターネットの記事見てるんですけど、どんな効果を得られるかというと、頭がどんどん動くようになる、気持ちも整理されるようになる、自意識にとらわれる悩むことがなくなっていく、この境地にメモ書きは早く到達できるらしいですよ。
なるほど、
心身ともに健康な、なおかつビジネスパーソンとしてかなり活躍ができるらしい。
いいことばっかり、
ほんまかって感じですけどしかも超地味やることがなんで大学の当時19歳20歳ぐらい、
はい、
家でメモしてんのやってたな。これで会社が立たないのはなんとなく分かってたんだけど、
はい、
自分たちに足りないのはそういうベースなる思考力だという気もしてたので、
はいはい、
うん、なんかいろんな起業家の方と話してても話ついていけないんですよ、
うんうんうん
うん、でそれは単に知らないから以外にもなんか重要なファクターがあるような気はしてて、
はい、
もしそれがこれで得られるのだとしたら欲しいみたいな、ね、やってましたね。
なるほど、
うん、
いい話だったな。
で特に悩んだ時とかこれ持ってると超強い。そういえば
ああそうなんだ。
で僕毎回悩んでる時いっぱい書き出してるのご存知ですよね、
はい、知ってる、
あれこれなんです。
そこ、これがベースなんだ。
はい。
あ、なるほどね、
うん。意外と僕は今、A4 の紙じゃなくて、電子のノートに書いてますけど、マークダウンファイルに書いて、GitHub にコミットして、
はい、
トポタルのみんな、自分が、僕のメモ書きを全員見れるようになってるんですけど、
はい、
あれ実はこれがベースです。
なるほど。はあ。やってみよう。
もうすぐやってみよう。まあ、1日やっただけだとダメなんですけど、
いや、まあ、もう1ヶ月ぐらいやるんでしょ。
やれば超簡単、本当にやる、今すぐに多分できるんで、
はい、
プリント用紙買ってくればいいんで、コンビニとかで、うん、
そうっすよね。
そしたらもう始まる、
はい、
うわ、おすすめですね。当時シャーペンで書いてたな、理系で、あの実験とかもあるから懐かしいな。
いや、ちょっと1ヶ月ぐらいちょっと試してみますわ。
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ早速
いきますか。
いきましょうか。
じゃあ本題に入ります。まず前回の振り返りからいきますね。
お願いします。
はい、前回の振り返りは、13章の最後の方を話しました。
はい、
13章何話したかというと、3つインシデント、障害の例がありましたね、はい、でその障害の例をもとにどこから学ぶというか、共通の重要なプラクティスは何かとか、うん、過去から学ぶ重要性であったりとか、あと予防的なテストっていうのはやった方がいい、実際に本当に問題が起きる前にトレーニングできてるとめちゃめちゃ効くよとか、
う
ん、まあ、そんな話をしていて、あの3つの例は Google 固有のサービスの話だったんですけど、そこから抽出されたエッセンスっていうのは Google に限らず、どんな時期どんな組織の規模でも適用できるでしょうという話がありました。
はい
はい、でそこから14章にも入りました。14章はインシデント管理というもので、はいはい、インシデント管理によって、
うん、
引き起こされる混乱っていうのを制限して、できるだけ通常の運用に復帰する鍵となる、それがインシデント管理だよっていうのを冒頭で話した後に、うん、どういうふうにインシデント管理の話をしていくかと思ったら、良くない例が最初に飛んでくるんですよね、
うんうん、
はい、14.1 管理されてないインシデントっていうので、マリーさんが大消耗する話をしました。
はい、そうですね、
はい、で大消耗するインシデントの話をした後に、何が問題だったかっていう話をしました。
はい、
ね、前回はそこまでですね、はい、はい、で、前回その何で消耗したかっていうのを4つ言っておくと、管理され、技術的な問題が極端に集中しちゃったよとか、
はい、
あ、まあ、この辺りは後で話すんでいいんですけど、
うん、
まあ、何が問題だったかも話します。で、はい、ここで止まっちゃったんですよね。
はい、そうですね。
今日はその大消耗したインシデントが、
はい、
まともに、いや、インシデントに対してまともに取り組んだ時にどんな変化が現れるかと、
うんうん、
いうのを話していきます。
はい、
で今日で14章も終わりです。
了解です。
結構いいスピード感で進んでますね。
はい、
はい、で、まあ、どういう話をするか、今日最初に 14.3 のインシデント管理のプロセスの構成要素について話します。はい、じゃあちゃんとインシデント管理するってどういうことみたいな、
うんうんうん、
ところで Google がこういうのをやるといいよみたいなのが4つあるんで、
はい、
まあ、それを話しますね。
はい、
で最後にその大消耗したインシデントがこんなに改善しますよみたいなのもちゃんと書き下されてるので、
あ、いいですね。
そこで前回の振り返りをした後でこんなに変わるっていうのを、このポッドキャストを今回のだけ聞いても分かるような形で説明しようと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあ早速、
はい、お願いします。
はい、じゃあ 14.3 インシデント管理のプロセス構成要素、
はい、
ということで4つのプラクティスが書いてあります。はい、4つのプロセス、あれですね、で Google のインシデント管理のシステムでは明確で明快でスケーラブルであることで知られるインシデントコマンドシステムについに基づいていますと書いてあります。
うんうん、
そのインシデントコマンドシステムっていうのは、まあ、あの本に URL があるので興味のある方は読んでみてください。ナショナルインシデントマネジメントシステムというものです。
はい、
はい、で、うまく設計されたインシデント管理プロセスは以下のような特徴を持ちますということで4つ書かれています。1つ目、はい、これが責任の再帰的な分離ということです。
うん、
はい、まあ、なんでやるかっていう話が最初に書いてあって、全員が自分の役割を知り他の誰かの領域に踏み込んでしまわないようにすることは重要ですと書いてあります。
うん、
はい、責任分担をはっきり分けることによって一人一人が自律的に動けるようになります。同僚の動きを予想しなくても済むのもメリットですと。
うんうん、
はい、で特に前回のマリーさん 対応したり他の人に連絡しきれなかったりいろいろ手詰まりがあったんですけど、うん、
はい、
まあ、そのあたりもこの辺の役割分担によって解消できそうですね、
うん、
はい、で役割ってなんだ、インシデント対応における役割って何かっていうと、ここでは Google が4つ代表的な役割あるよって言っていて、
はい、
1つ目がインシデントコマンダー。これはね、聞いたことありますかね。
さすがにトポタルにいるので、
はい、
よく聞いてるんですけど、
はい、
トポタルにいなかったら知らないです、
うん、まあそうですよね、
はい、
てかなんかこうインシデント対応の役割ってなんだって言われた時にポカンですよね。
そうですね、前前職いた時も、
うん、
インシデ障害対応って結構あったとは思うんですけど、
うん、
あんまりこうそのなんだろう役割みたいな役割分担みたいなのはなかったなっていうのは記憶してますね、
うん、そうですよね。まあなんか普通にやろうとすると、
はい、
障害問題が起きたってなって一人で解決できるやつとできないやつがその時点でもう判断が生まれる、うん、で一人で解決できない時とかにこうやって役割分担をすればいいってなるんですけど、
うん、
そこでなんか焦っちゃって役割分担ってなかなかなんないんじゃないかと、
うんうん、
はい、なのでこうこのインシデント対応を本当に何とかしたいってなった時に先ほど言ったインシデントマネジメントシステムっていうものに出会って、
はい、
そのやり方がきちんと整備化された、
うんうん、
ノウハウの 集合体みたいなものに出会って、うん、そこにようやくロールみたいなのが書いてあるって感じですよね、う
ん、なるほどね、
うん、まあ、なんか会社も結構そうじゃないですか、一人会社とかだと一人全部やらなきゃいけないけど、
うん、
なんかもっともっとちゃんと全員が価値を出せるようなようにしなきゃいけないってなったら役割分担始まりますよね。
始まりますね。
まあ、インシデント対応も似たようなところはあるのかなという気がしています。
はい
はい、で特に時間もないので、
うん、
はい、大人数で素早く成果を上げなきゃいけない。そんなシーンでは役割分担が必要っていうのは結構納得感あるのかなと思います。はい、で一つ目インシデントコマンダー、これは何をするかというとインシデントに関する高レベルの状況把握をしますと、はい、インシデントコマンダーはインシデントレスポンスチームを構成し必要性と優先順位に応じて責任を割り当てます、はい、まあ、問題が起きたインシデントコマンダーお願いしますって言われたら、うん、ああ分かりましたって言って、ああじゃあここのこのインシデントはこの人とこのロールとこのロールがないねみたいな、
うんうん、
じゃあこの あなたこれやってくださいみたいな、その指示までやる感じですね、うん、で事実上コマンダーは異常していない全ての役割を持ちます、
うん、
そうすることが適切な場合指揮、コマンダーは運用チームの作業効率を下げてしまっている障害物を取り除くことができます、まあ、ちょっとこれ役若干分かりづらいんですけど、要するにその全ての役割を持って、でそこで自分が全部やったらこ、はい、あのブロッカーになっちゃうようなものとかっていうのは他に、渡す必要がありますし、まあ実なんだシステム運用をの作業効率を下げてしまっているものっていうのも俯瞰的に眺めて取り除くこと、
うん、
これもインシデントコマンダーの重要なポイントかと思います。なのでキャッチオール的なロールですね、
うんうんうん、はい、そういうことですね。
で次実行作業ここでは、実際に対応する人ですね。他の文献とかだとレスポンダーって訳し方があるような気がします、う
ん、はい
はい、実行作業担当はリーダーのリーダーは実行作業担当のリーダーはインシデント指揮者インシデントコマンダーと共に働き、作業用のツールを手元にあるタスクに適用してインシデントに対応します、はい、まあ、実対応する方ですね、
うんうんうん、
はい、で次3つ目の役割がコミュニケーション。コミュニケーション担当はインシデントレスポンスチームの公の顔ですということで、はい、例えばステークホルダーとやり取り、
はい、
定期的に最新情報を伝え続けたり、うん、インシデントレスポンスチーム実際に対応する人ですね、
うん、
と、コミュニケーションを取ったり、
はい、
あとはインシデントに関するドキュメントを正確かつ最新の状態に保つことも受け持つ場合もありますと書いてあります。なので、まあ、インシデントコマンダーいろいろこうコミュニケーションしてるイメージあると思うんですけど、
はい、
ステークホルダーとかエンドユーザーとかその辺のコミュニケーションってなるとちょっと、
うん、うん、
重たいですよね。
まあそうですよね、
まあ、そこは、コミュニケーションという担当を立てて切り出す、う
ん、な
る。あと最後に言ったドキュメントを保つっていう役割、これは例えばページャーデューティーのドキュメントとかではスクライブっていう役割として別のロールがあてがわれていることもありますね、
うん、
はい、あとこのコミュニケーション担当っていうのは他の文献だとリエゾンっていう役割の名前になってたりもしますね。
あ、
はい、
結構ツールごとによって名前はちょろちょろ違うんですね。
ですね。
へえ、
はい、
はい。
で4つ目、計画。計画担当者は長期的な課題を扱うことで実行チームを支援します。バグの登録、夕食の発注、引き継ぎの調整、あとインシデントが復旧した後システムを通常状態に戻せるようにシステムの逸脱状況を記録することなどが含まれます、
はい、
という感じで、まあ障害が長期化した時に、うん、なんかいろんなそのサブタスクみたいなのが発生すると思うんですけど、
うん、
まあ、そういったものをきちんと支援するような担当者って感じですね、はい、
なるほどね。確かに夕食とかも誰かが手配しないとずっと何も食べずにやっちゃいそうですもんね。
ですです。例えば今回だとマリーさんが何時だっけ、2時か3昼の2時ぐらいに対応開始してるんですけど、うん、なんかこう引き継ぎの描写もなければ、
うん、
飯を食った描写もないですよね。
ないですね。
でもね、分かるんだよね、なんかでかい障害とかが 4,5 時間続いて、
はい、
飯を食うためなんか一つもない普通にやってたら
そうだよね、
うん、誰かに、いや飯食ってる場合じゃなくないって言われてる感じがする
分かんない、誰かに言われたわけでもない
んだけど、ないんですけど、そう、そういうメンタリティになっちゃう人も多い気がするんですけど、まあまあ、そこでこの新しい計画担当って人がちゃんと心身の健康を損なわないために引き継ぎをちゃんとやらせるとか、
は
い、
うん
うん、まあ、夕食の発注とか、あと重大なインシデントには重要なタスクがつきものなんですけど、その辺のチケット登録とか、うん、はい、まあ、作業者がきちんとインシデントに集中できて、で後段の人にも引き継ぐような長期的な障害対応も無理なくできるような、そんな足回りを整える役割が4つ目に紹介されています。
なるほど、
はい、
はい、
よろしいでしょうか。
よろしいです、はい、ありがとうございます。
はい、そんなところかな。はい、じゃあ2つ目の役割じゃないわ、構成要素。今さっきロールの分割を話したと思うんですけど、
はい、
あと3つあります、
はい、
インシデント管理に何やるかって話ですね、うん、で、2つ目が明確な指令書ということで、ここでは何を言ってるかっていうと、インシデントが起きた時にどこに誰が集まればいいかみたいなのも明確になってるといいよねっていう話ですね、うんうん、これが問題ですって言われた時に、
はい、
まあ、どこに集まればいいか分かんないってなると結構初動が遅れちゃいますよね、うんうん、でそこで紹介されてるのが IRC っていうのが、まあ、非常に有益であることが Google の中では分かったと。 IRC ってまあチャット、
うん、
基本的にチャットのことでいいと思うんですけど、そのチャットだと やり取りがまず6に残るよねと、
うん、
であとボットも使えますよねとか、
うんうん、
とその障害の通知も受けられますよね。まあ、なんかそういったもろもろ障害対応するときのコミュニケーションツールとして便利ですし、まあルームっていう考え方にアサインしやすい概念がちゃんとありますよね、
うんうん、
そのチャット部屋みたいなの、
まあそうですね、
はい、なんで、まあ、そういったものは作るといいでしょうと書いてあります、まあ、あとあれですよね、問題が起きたときってウォールームっていうなんかこう緊急対策本部みたいな
のを、はい、
あえて会議室を物理的に作ってやったりとかも実際あると思うんですけど、うん、まあ、そういったものも、まあ、こういった明確な指令書っていうやつの候補になると思います、うん、はい、とりあえずなんか問題が起きた時にどこで何するかが分かってないと大変、うん、それは準備しましょう
ということですよね、
はい、
まあ、今時で言うとスラックでチャンネル、ウォールームチャンネルが作られるみたいな感じなんでしょうね、
はい、です、
はい、
で3つ目、ライブインシデント状況ドキュメント、
はい、
これはインシデントが起きてドキュメントにきちんとまとめておきましょうという話、うん、でウィキも使えるんだけど数人が並行で処理できるようにするのが理想的ですと言っていて、うん、Google のほとんどのチームは Google Docs を使っているそうです、
うん、
はい、でちなみに Google Docs のチームは Google Sites を使っているそうです。
なるほど、
はい、まあ、ここに書いてあるんですけど、インシデント管理システムに使うものはインシデン、その自分が見るサービスに依存してはならない、まあ当たり前ですよね、
うんうん、そうっすね、はい、そうっすねしか言えないなここは、
はい、はいはい、
なるほどね、
はい、でそのドキュメントにまとめることで共有がしやすくなったり、はい、後段の ポストモーテムを作るときとか、
はい、
あとどういう障害だったかっていうのを俯瞰的に見れたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういったものもできます。はい、フロック C という、まあ、本の最後の方にはテンプレも、あ、サンプルか、サンプルも収録してますということです。
はい、
はい、で4つ目、これが最後で、はい、はっきりとした引き継ぎと、
うんうん、
いうことで、まあ、1日の勤務の終わりにはインシデントコマンダーの役割をはっきり引き継ぐことが重要ですというところから始まっていて、
はい、
まあ、なんか引き継ぎをちゃんとやれっていうのを終始書いてある、はい、で特に宣言するのが重要だと。なんかこうなんだなーなーでこう、じゃあ自分はこの人に頼もうかなって言って各ロールが適当に引き継いじゃうと、はい、新しい、うん、あの新しい時間帯の人たちが、
はい、
どの人がどのロールかっていうのがあんまりよく分かんないまま作業に始まっちゃう、はい、
うん、
だからちゃんとはっきりしましょうねっていうことが書いてあります。
なるほどね。誰から誰に渡したかっていうのをちゃんとこう、
そう
決めとくというか、
うん、
はっきりさせとくっていう話ですね。
ですね、まあ、なので基本的にその4つエッセンスがある中でわざわざ1つ引き継ぎに章を割いてるっていうのは、まあ、意図があるんじゃないかと思ってて、うん、OK、じゃあ長期化したら引き継ぎしましょうぐらいの取り決めだと甘いんでしょうね、きっと、
うんうん、
はい、引き継ぎの時はこういうふうにちゃんと宣言してやりましょうみたいなやつを合意形成する必要もありそうです。
うんうん、
うん、
なるほどね。あ、でも結構ちゃんすごい書いてありますもんね。引き継ぎが確実に認められるまでは役割から離れてはいけません、
うん、
引き継ぎについて、そう、他の同じインシデントに関わる作業をしている他のメンバーたちにも通達して、うんたらかんたらって書いてあるんで、他の人たちも、あ、この人たち引き継いだんだなって分かるところまでやらないといけないっていうのは結構厳格ですよね。
うん、結構ここはポイントな気がします、個人的には。はい、じゃという感じで、
はい、
今日のメインのところはインシデント管理のプロセスの構成要素について話していて、
はい、
4つあると。役割分けましょう、
はいはい、
あと明確に集まる場所決めましょう、
はい、
あとライブインシデント状況ドキュメント作りましょう、
はい、
みんなで編集できるやつがいいですと、
うん、
はい、であと4つ目がちゃんと引き継ぎましょうと、
はい、
結構当たり前のように感じますが、これらをやるのとやらないのとでは大違いという話ですね、
はい、
おそらくね、こうインシデントコマンドシステムっていうのは他にもいろんなノウハウがあると思います、
うん、
はい、その中でも今回4つ紹介したっていう、まあ、そんな感じかなと思うので、より詳しく知りたい方は SRE 本の注釈にある URL を叩いてみてください。
はい、
はい、じゃあ 14.4 管理されたインシデントということで、
はい、
劇的ビフォーアフター始まります、
はい、お願いします。
はい、じゃあこの話をする前にまず前回どうだったかっていうのをざっくり確認していきましょう。
はい、
はい
はい、お願いします。
まあ、前回のポッドキャストを細かく知りたい方は前回のポッドキャストを聞いてください。はい、ざっくり振り返りをすると、まず自分はマリー、
はい、
私はマリー、インシデントの発生前オンコールエンジニアというロールを持っていたと、
はい、
で木曜の午後2時にページャーが鳴った、
うん、
でうわーと思って見たら、
はい、
1台いや 1箇所データセンターが落ちてると、
うんうん、
まあ、でも Google の規模なんで5つのデータセンターがある中の1つだと、
はい、
これではユーザー影響がない。そうこうしているうちにすぐに2個目3個目と落ちていった。で3個目が落ちた時に、
はい、
キャパシティ的に過負荷になっちゃって、
はい、
5個あるうちだって3つ落ちたらもう残り2つでさばかなきゃいけないですよね、
うん、
でその2つじゃさばけないんで結局過負荷で全部落ちたと、
はい、
瞬く間にサービスが全落ちしました、
はい、うわ
でそうかーと思って頑張っあ見ててうわーってなってるうちに、はい、サブリナさんとロビンさんっていうのがあちょっと自分も見ているわって言ってくれたと、
はい、
言ってくれたけど何をしてるか分かんない。でそれでまあ治る、サブリナさんとロビンさん治んない気もするんで、
はい、
ジョセフィーヌさん、これがですねこのサービスをほとんど書いた人に聞いてみようと、
はいはい、
ダメ元でも、う
ん、
ちょっと助けてって電話したら別のところに地理的に住んでてタイムゾーン深夜でした、ジョセフィーヌさん、はい、ああ眠いなって言いながらまあいやいややってくれると、
はい、
でそうこうしてるうちにスーツを着たビジネス系の人がなんでこんなサービス完全に落ちてんのに連絡してこなかったの怒ってます。大変ですね。であと責任者であるバイスプレジデントの方はこれいつ復旧するの、なんでこんなこと起きたのと問い詰めてくると、
はい、
でさらには いや俺が現場担当の時は結構この手のやつはこうやって治ったけどねみたいな、ページ増やしたら多分治ると思うんだけどねみたいなこと言ってると、
はい、
でもそうじゃないんだよなっていうのはマリーさんが思いつつ、ジョセフィーヌの状況を確認したら、なんかジョセフィーヌがマルコムを呼んでると、
はい
はい、でマルコムって人はもはやどんな人か説明がないんですけど、
はい、
マルコムさんがいやなんか仮想サーバーの CPU のアサインでしょって言って決めつけてそこを直したらもう完全にサービスが終わったっていうので終わっ、あの話が途切れているって感じですね。はい、
はい、
これがこう大消耗インシデントの天罰。
いやもうつらい、
つらいですよね。でもこっちが事実ね、
はい、
多分このこれ多分本来起きたのはこれなんじゃないかな。
あの管理されてないインシデントの方が起きた、実際あった障害ですかね。
うん、あこれはあれか、仮想ケースなのか。あるインシデントの様子を最初から最後まで書き出しています。これが実際起きたか書いてないですね。まあいいや、
書いてないけど、
はい、
まあどっかで起きてそうですね、
この手の、まあ、前回も話しましたけど、あるあるって感じはするんですよ、はい。うん、
じゃあこれがどんな風に変わったかちょっとこう聞きたいですね、
はい、いきましょう、
はい。
14.4 管理されたインシデント。それではインシデント管理の原則に基づいて対処が行われた場合にこのインシデントがどうなっていたかを検証してみましょう、
はい
はい。まず木曜午後2時マリーさん3杯目のコーヒーを飲んでいたと、
うん、
そしたら激しくページャーに激しく電話が鳴ってコーヒーをこぼしちゃったと、
はい。
でなんか見るところによるとデータセンターでのトラフィックの処理が止まっちゃったと、うん、はい。でマリーさん確認します、
はい、
でまたすぐに確認してる間に障害が起きて5つあるうちの2つ目が動作しなくなった、
うん、
あと1個で、あの全落ちなんで、
はい、
基本的キャパシティ的にね、うんうん、リーチです、
うん、
で事態は急激に悪化していますが、こういった状況ではインシデント管理のフレームワークを構成することが有益だとマリーは理解しています。ここがもう違う、
なあ全然違う
ですね。はいはい、これねと、
はい、
インシデントコマンドシステム、これに習えば、
はい、
どんな障害も減っちゃらだと、
はい
マリーはサブリナを素早く捕まえます、
うん、
前回はなんかやりましょうかみたいな寄り添ってきた同僚、うんうんうん、ちょっとサブリナって言って指揮を取ってくれるっていう依頼をします。でそれに同意したサブリナさんはすぐにここまで起きてることをマリーから聞いたと、
はい、
でさらにそれを詳細にメールにまとめて事前に準備されたメーリングリストに送信、
はい、
サブリナはこのインシデントの影響範囲をつかみきれてないことを認識しマリーに評価を求めます。マリーはユーザーにはまだ影響していない、だけど3つ目のデータセンターに障害が出ないことを祈るばかり、はい。というわけでサブリナはマリーからの回答をライブインシデントドキュメントに記録します、
うん、
はい。このケースであれですね、だからインシデントコマンダーと、
はい、
コミュニケーション担当が兼務になってますね、
うんうん、
はい、この段階だと、はい。で3番目のアラートが発生したとき、つまり3つ目のデータセンターが落ちたとき、うん、サブリナはそのアラートを IRC のデバッグの中の会話から見つけ、すぐにメールのスレッドに更新を流しました、
はい。
でバイスプレジデントたちはこのスレッドを見て詳細にはまり込むことなく高レベルでの状況把握をしていくことができます、はい、
うん、
この時点でもう全落ちを知るや否やすぐにバイスプレジデントに連絡がいったと、
うんうんうん、
はい。サブリナは対外的なコミュニケーション担当に対して、だここでコミュニケーションだったらあとアサイン
します、ね、アサインされてるん
ですね。ユーザーへのメッセージの草案を書き始めるように要請します、う
ん、早い早い
早い早い、はい。でマリーたちが開発者のオンコール担当、今回ジョセフィーヌですね、に連絡する必要があるかフォローします。もうこの時点でサブリナさんがマリーさんちゃんと電話したかフォローしてるんです。
あ
でマリーに確認した後サブリナジョセフィーヌにも加わってもらいます、
はい、
はい。ということはフォローなかったらジョセフィーヌにこのタイミングで電話行ってないんじゃないかな、はい。素晴らしい、俯瞰的に対応してますね。でジョセフィーヌがログインした時点ですで、うん、にロビンも自発的に支援に加わっていました。ロビンは相変わらず能動的な素晴らしい
ところ、すごい。
でサブリナはロビンとジョセフィーヌに対してマリーから依頼されたタスクを優先して行い、追加で実施するアクションについては必ずマリーに連絡するように伝えます、はい。ロビンとジョセフィーヌはインシデントドキュメントを読み素早く現状を認識します、うん、ここでライブドキュメントが生きる。
ああ、いいですね、
はい。でこれまでにマリーは古いバイナリーリリースを試してみて問題の解決に至らないことを確認しました。ロールバックしてもダメって話ですね、うん。 でそれをロビンに伝え、ロビンは IRC にこの修正を試してうまくいかなかった経緯を書きますと、はい、でサブリナはそれもライブインシデントに書く、
うんうん、
で午後5時、
はい、
サブリナは自身の同僚や自分自身が帰宅する時間が近づいてる、もう退勤時間ですよ、うん、
ああそっかそっか、
そうそうそうそう、サブリナ冷静ですね、時計見てま す、 すごい、ね、はい。このインシデントを引き継ぐ交代のスタッフを探し始めます。もう障害起きて3時間経ってるんでね、
あ、
はい、でライブインシデントドキュメントを更新して5時45分には短い電話会議を開き全員と共有します、
はい、
6時サブリナは共同で対処に当たっている他のオフィスの同僚に担当を引き継ぎます、
はい
はい、そして翌朝、
いやもう
もう翌朝マリーは仕事に戻り、海の向こうの同僚が原因となったバグを引き受け問題を緩和し、インシデントをクローズし、ポストモーテムを書き始めたことを知ります。問題は解決し、マリーはフレッシュなコーヒーを入れ、同種の問題でチームが苦しむことがないよう、腰を落ち着けて構造改革の計画にかかります。
すごい。
鮮やか。
全然違う。
違いますよね。まあ、なんかどこがどう違うか、皆まで言う必要もないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、強いてるならやっぱ、初動の影響度、初動から複数人で動けてるのがやっぱ強いです。
強いですね、
うん、特にサブリナさん、この方インシデントコマンダーとしてあまりにも優秀、
うん、
タイムマネジメントもそうだし、
うん、
マリーさんのフォローもできてるし、
うん、
外部に対して初動のコミュニケーションは自分がやって、うん、コミュニケーション担当アサインした先ではそこに指示を投げる、
うん、
全てが素晴らしいな。この辺もね、多分インシデントコマンダーとして何をすべきかっていうのが訓練されてたりドキュメント化されてるんだと思います。
まあ、そういうことですよね、
はい、なんかこう指揮を取ってくれるっていう一つの依頼でこうならないので
普通は、はい、すごいな。
いや、よかったんじゃないかな。
いいですね、
はい、
はい、
というわけで、
はい、
まあ、大改善するわけです。インシデント管理はだから重要だよっていうのはこの本で言いたいこと、この章で言いたいことですね、はい、
うん、
はい。で 14.5 インシデントと宣言すべき場合というタイトル、はい、これね、あの日本語訳が場合って書いてあるんだけど、
うん、
おそらく、原文見ると when から始まってるので、いつインシデントとして宣言するかっていう訳の方が分かりやすいかなと思っています、
はい
はい、急激に問題が大きくなっている状況の中でインシデント管理のフレームワークの立ち上げを余儀なくされるよりもインシデントを早期に宣言しシンプルな修正方法を見つけてクローズに持っていくことが望ましいと言っていますね、
はい
はい、なんか体感あると思うんですけど、うん、まあ、一回でも対応したことがある方はあると思うんですけど、徐々にやばくなっていくのが分かるんですよ、
うん、
最初からやばいんですけど、最初は何が問題か分かんないんで、
うん、
でそれでああもうダメだと思って全員呼ぶよりも、
うん、
最初から宣言してやった方が絶対にいいんですよ、
うんうん、
ただ最初は宣言できない。でその境目は何かっていうと、うん、境目をちゃんと定義してからしてないからだよっていうのをこの 14.45 で言ってます、うん、
なるほどね。
だから、はっきりとインシデント宣言をするための条件を設定しましょうと書いてあります、
うん、
すごい重要で、 Google の例としては3つ条件を入れていて、この1つここの3つの中で1つでも当てはまればインシデントとして扱うと言っています、
うん、
はい、その問題を修復するために別のチームに関わってもらう必要があるか、
はい、
サービス障害がユーザーに影響しているか、
はい、
集中して分析を1時間行ってもまだその問題は解決していないか、
うんうん、
これの1つでもダメだったらアウトって感じです、
ね、
はい。
ここは結構、まあ、一番最後のやつなんかは1時間っていう時間で区切ってますけど、
うんうん、
他の内容に関してはなんかこう数値でパキッと分かるようなものでもないし、対応してる人の技量によって何か対応が少し変わってしまいそうな点なんですけども、
はい、
こういったところはもうちょっと数値化するっていうのはできるもんなんですかね。
で、そうですね、数値化したいですよね、
はい、
まあ、この今3つの例で言うと、
はい、
チームに他の人に頼りたいかっていう話と、
はい、
ユーザー影響があるかっていうのは結構初見の人だと難しいですね。
なんで難しいなんじゃないかなと思ってて、
1時間経って解決してないかっていうの
は
判断しやすいですよね。
しやすい、
時間はみんな平等なんで。だからこの上の2つとかなんとか数値化できないかなみたいな話ですよね。
そうです、そうです、
そうですね。まあなんかユーザー影響があるかっていうものに対しては、
はい、
監視がきめ細かくできているのであれば、
はい、
このアラートが鳴ってたらもうすぐにインシデント宣言しましょうとかっていうのは多分できると思います。
なるほどね、
はい、
うんうん、
で他のチームにかかってもらう必要があるかっていうのはちょっと分かりづらい、
うん、
のでもう少し時間を区切ってもいいのかもしれないです。要するに一人でダメって判断するトリガーを時間で区切ってもいいかもしれないです。
なるほどね。
10分以内とか、
うん
まあ、よくあるの10分以内とかね、
うんうん、
のありますね。はい、あと定量化で言うと SLO を下回った時、
はい、
うん、は明確にまずいっていう話はありそうですね。なんかバンレートベースのアラートって言って、まあ、エラーバジェットをどんどん使い切っていて、そのグラフの傾きが深刻な場合ってページが飛ぶみたいな Google の方に書いてあったりするんですけど、
うんうん、
まあ、その問題の深刻度っていう、でもエラーバジェット割っちゃった時とかっていうのは明確に全員集めた方がいい。
ああ、そう、そういうことね。
気もしますね、最初から、
うんうん、
なんかね、いろんな方法があると思うんですけど、定量化の工夫っていうのはエントリークラスの対応者がいればいるような環境であればあるほどよりこう効果をなすんじゃないかなと思います。こう熟練の SRE チームだけで条件作ろうとすると、
うん、
まあなんかいい感じになんか必要に応じてみたいなのももしかしたらいけるかもしれないですけどなかなかね、こうみんなのインシデントレスポンスシステムってなると、
うん、
はい、おっしゃる通りかなと思います。
うんうん、なるほどね、ありがとうございます。
あとこの 14.5 の下に書いてあるのは、はい、インシデントマネジメントの技量って使ってないと急激に衰えていくんですよねと、
うんうん、
そこに問題提起をしていて、これを最新の状態に保っていくにはどうすればいいかという話をしています。で、うん、話は2つあって、
うん、
インシデント管理のフレームワークを頻繁に利用しましょうと。例えば通常の変更管理の手順の一部に入れてみるのはどうでしょうかということを言っています。でもう一つがインシデント管理、をロールプレイングしてみましょうと。他の地域の同僚がすでに解決したようなもの、うん、これをオンコールの問題として取り上げてシミュレーションしてみたらどうでしょうかということを言ってますね。
はい、
はい、まあ、この辺はトラブルシューティングのショーでも訓練が大事って話を再三してたと思うんですけど、うんうんうん、そこに通ずるものがあるかなと。
そんな感じですね。
思います。
はい、
はい、で最後 14.6 まとめです、はい。まあ、ここではなんかそんな大きなことは書いてなくて、今まで話した通りインシデント管理の戦略を事前に形作り、その計画をスムーズにスケールできるように構成して改善すると、まあ、すぐに復旧できるし、
うん、
ストレスの少ない働き方が提供できます、
はい、
飯も出る、次げる家に帰れるみたいなね。はい、
なるほどね。
まあ、そんなに担当者が少ないところではそうもいかないかもしれないですけど、うん、まあ、Google の環境でそうなると、はい、で信頼性に関心を持つ組織であれば同様の戦略を取ることにメリットが得られるでしょうと結んでおります、
はい
はい、というわけで14章ここで終わりになります。
ありがとうございます、
はい、いや、よかったですね。
いい内容でしたね。また、
うん、まあ、前回と今回2回に分けて14章読んだんですけど、インシデント管理を組織的にやるっていうのは具体的にどういうことかっていうのを知らない方は初めて、
うん、
おっと思うことがいっぱいあったんじゃないかなと思います、
ね。うん、
まあ、僕らってワルームっていう SaaS、 インシデント対応のための SaaS を開発してるんで、
うん、
この辺結構他の人よりも知りすぎてる部分あると思うんですけど、
うん、
なんとなくインシデント対応をやってきた人からすると、
うん、
まあ、こういったことっていうのは結構新鮮だった
んじゃないですか。新鮮ですよね。
そうか、役割分担すればいいんだとか、
はい、
インシデントで全員を呼ぶきっかけってちゃんと条件決めた方がいいよねとか、
うんうんう
ん、なんかこう言われたら当たり前なんですけど、うん、それの積み重ねが、
はい、
から得られる価値ってものすごい大きいなと思ってて、
うん、
まあ、そのあたりを14章は非常に簡単ではあるんですけれどもエッセンスを教えてくれた章なのかなと思って、
うん、
まあ、いい章なんだろうなと思いますね。
確かにね。あとはそのなんしジュニアというか、
うん、
その障害対応に慣れてない人たちが判断するそのインシデントと宣言すべき場合のところの条件なんかもなんかこう考え方としては SLI、SLO を決めると、
うん、
条件というか内容ともこう考え方としては似てるのかな
と
聞いてて、
そうです
ね、ちょっと思いましたね、
はい、サービスによっては先ほど言ったインシデント宣言の条件って変わる
ん
ですよね、
うんうん、
そこが SLI、SLO の決めるシーンと似てるよね
っていう
の
は結構似てるようには感じましたね、
はい、おっしゃる通りだと思います。まあ、サービスによっては1時間も待ってられないサービスっていうのはありますし、うん、緊急対応システムとかね、あとまあコーポレートサイトとか とか、あと社内向けのシステムとかだと翌営業日でいいよみたいな、うん、もう土日挟んでも OK みたいなシステムとかもあったりして、まあどういう時にインシデント宣言をするかっていうのはサービスごとに違うので、まあ 14.5 が言っているのはこの3つ、ユーザー影響があったり1時間待ったりとかっていうその条件を参考にするというよりは、自分のサービスに合ったインシデント宣言の条件、これを決めましょうという教訓だと思って読んでもらえるといいんだろうなと思います。
そうですね、
これすごい重要な章、
うん、逆にそう書いといてほしい、
ここに。
ああ確かに確かにそうは書いてないですからね。
そうですね、確かにそう書いてほしいかも、
うん、うん、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はこれで以上にしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。